それでは、グリーム系カードゲームで、ごめんなさい、グリーム系ゲームで Windows Azure を使うとついてくるカードバトルゲームエンジンと KPI 測定ツールの活用法ということでやらせていただきます。株式会社フィクサーの松岡と申します。よろしくお願いします。すみません、映像に見とれてて、パッとパワーポイントに切り替わったらいきなり変なのが出まして、ちょっと失礼しました。このタイトルをですね、いただいてですね、今日皆さん、昨日とご覧になりましたでしょうか。昨日とご覧になった方、朝10時の、結構皆さん、じゃあそろそろお疲れということで、もうしばらく我慢して聞いていただきたいんですけども、僕も昨日とから見てたんですけど、今日はすごい日だなと。Windows 8のプレビュー版ね、2月29日に出て、すごいなと思ってたんですけど、改めてスティーブン・シノフキさんがすごい機能が紹介されて、なんかすごい、映像の演出もすごかったんですけど、ワクワクとですね、インターフェース変わるかなっていう予感がしてですね、僕自身も興奮してたんですけど、もうずっとシノフキさんスーパーエキサイティングと言ってらっしゃってですね、スーパーエキサイティングって言っていただいている横で、ちょっと地味なですね、このグリーム系カードバトルグリーム系ゲームで Windows Azure を使うとついてくるカードバトルゲームエンジンみたいなお話でですね、なんか予告しておきますと、なんかメトロデザインでみたいなのがなかなか出てきませんですね。来ていただいている方っていうのは、もしかしたらもうすでにソーシャルゲームを作ってらっしゃる方で、 Windows 8のメトロデザインみたいに興味ない方が来ていただいているのかなと思ってるんですけれども、ちなみに皆さんのちょっとことを教えていただきたいんですけれども、サーバーサイドの開発をやってらっしゃるという方はどれぐらいいらっしゃいますか。やっぱり予想通りだから来てくださってるですよねっていう感じなんですけども、あとグリーンのですね、プラットフォームにすでにゲームを提供してらっしゃるサップさんの方ってどれぐらいいらっしゃいますか。ちらほらいらっしゃって、はい、ありがとうございます。タイトル的にはその方にフォーカスしてるんですけれども、これからグリーにゲームを発表しようと思ってらっしゃる方っていうのもいらっしゃいます。若干名ですね、あんまりいらっしゃいます。じゃあとりあえずですね、 Windows Azure をソーシャルゲームで使っていくっていうお話と、そこで KPI ツールをはじめいろんなツールを我々これまで作ってきていますので、それをお使いいただいてですね、どんなことができるかということを中心にお話しさせていただきます。でちょっと最初出とちった会社案内からちょっとご紹介させていただきます。多分ですね、中にはここから見える範囲でよく知ってる方も来ていただいているので、軽く流したいと思うんですけれども、私は株式会社フィクサーというところでお仕事をさせていただいておりまして、汐留にある会社です。で主な事業としては、ここにあります、ちっちゃくて見えづらいかもしれませんけど、ウェブコンサルティングファームということで、ウェブを構築する方々にいろんなアーキテクチャを提供するためにコンサルティングをやっているのが主な事業になります。でその中で派生してですね、クラウドコンフィグというビジネスをやらせていただいていて、これは完全に Windows Azure のですね、導入支援と、技術支援プラスフルマネージドサービスということで、運用そのものをお預かりするようなサービスをやらせていただいています。であとグラディネット、これちょっと後でご紹介しますけれども、お見せしますとですね、私のパソコンのエクスプローラーなんですけれども、こんな風にですね、ちょっと見えづらいと思うんですけど、 Z ドライブにマイグラディネットドライブって書いてあるんですけど、これ実は Windows Azure のストレージに直結してます。Windows 8になって、どうなるか多分同じように動くと思うんですけれども、皆さんのパソコンのエクスプローラーを使ってシームレスに Windows Azure のストレージにデータを保管するソフトウェアで、これもともとアメリカで開発されたソフトなんですけれども、これのローカライズ と、日本での販売をやらせていただいております。でちょっとプロフィールはさておき、もともとですね、野村総合研究所というシンクタンクで、17年ほどお仕事をさせていただいていて、2000年からNRI ネットコムっていう会社を立ち上げてですね、ネット専業のコンサルをやってました。で退職前に電通のですね、電通レーザーフィッシュというところで1年間、ウェブの構築をやっていて、その後この、3月末でですね、一応会社としては TBS 本体に吸収されてしまったんですけれども、 GUMO という TBS の動画配信専業の事業をやっている会社がありまして、そこの CTO もやらせていただいておりました。でその後、フィクサーということで、今自分の会社名噛んでますね、もう一回言わせていただいていいですか。フィクサーを立ち上げまして、ビジネスやらせていただいてます。で 今日、ご紹介する、サービスの中心になりますがクラウドコンフィグということで、これはいろいろとですね事例をご紹介するんですけれども、我々自身がですね Windows Azure の良さ素晴らしさを知って、導入していこうと思っていろんなサイトを作らせていただいたんですけども、毎回毎回うちのエンジニアが同じようなところで詰まるんですね。毎回毎回同じようなところに詰まって、でもっと言うと、新しくできた会社なのでどんどん SE を採用していってるんですけれども、新しく来たエンジニアも同じところで詰まっちゃうと、わからないと。で一旦慣れるとですねすぐ使っていってその Windows Azure の素晴らしさを享受できるんですけれども、その皆さん外部の方もですねきっと同じところで詰まられるんだろうと。まあ今はそんなことなくなったんですけど、最初契約もですねドルベースでクレジットカードでやらないのにめんどくさいとか、そんなことがありまして、じゃあその Azure を使っていく人たちに不便なことをまあ全部解決して、めんどくさいところはうちで引き取りますと。で皆さん純粋に環境の準備までしますので、Windows Azure の環境が十分整ったところから皆さん開発してくださいというコンセプトで始めています。でこれがさらに先ほどご紹介したグラディネットということで、クラウドのストレージをですね、そのままシームレスに使う。でこれも皆さんの業務にも直接関係あるかなと思うんですけれども、例えばですね海外の、ゲームデザイン会社さんと一緒に協業されて、で海外のデザイナーさんが作ったデータをどう受け取るんだと。でメールの添付で受け取ったり、まあ、できなくはないんですけど結構大変 で今日のキーノートにあったスカイドライブみたいなのもあるんですけれども、じゃああれを業務的に使うのかというとちょっとイメージ湧きにくいですね。個人の方が、データをやり取りするにはスカイドライブでバッチリというプレゼンがありましたけれども、あれをじゃあさらにセキュリティを担保して企業間でデータをやり取りするのに使うのかというとちょっとまだハードルがありそうなので、その点グラディネットを使っていただくとですね、皆さんが開発をご依頼になっている会社さんと情報を共有するですとか、皆さん自身のプロジェクトメンバーの方々とですね制作途中のファイルを共有していただくみたいなことにお使いいただけるんじゃないかなと思います。でこんな事業をやらせていただいてます。で、制作実績をですねどんどん出していくと、ちょっと今日はそんな趣旨じゃないのでいっぱい作ってますのでバンバン流していきますけれども、ちょっと関係ないのもあります。で Azure との出会いはこの辺りからなんですけども、まあ Azure の展望ということで2009年7月に記事を書かせていただいて、その後先ほど言いました TBS の Gumo のサイトもですね Windows Azure で作ったりとか、今まさにプロジェクトでやらせていただいている MTI さんのものをですね Windows Azure 移行させていただいたり、本当にたくさんいろんなサイトをこれまで3年間ぐらいかけて作ってきたんですね。で Facebook があったりで、去年の、ミクシークリスマス、これはマイクロソフトさんから日本では最大の事例だというふうにおっしゃっていただいていて、マイクロソフトのサイトにも公開されてるんですけれども、このシステム構築も、弊社でやらせていただきまして、これは本当にミクシーもですね久々に正直言いますとログインしてみたんですけれども、本当にアクティブなユーザーさんが多くてですね、11月28日に公開して1日で40万人の登録があって、1ヶ月の期間中に270万人の方にご利用いただいて、で、まあ、お友達のマイミクの方のベルを鳴らしてポイントを貯めていくと、お友達にもプレゼントが当たるっていうキャンペーンだったんですけれども、そのベルを鳴らすっていう行為がここにちっちゃく書いてありますけど1億8000万回約鳴らしていただいてですね、で、まあ、これだけのアプリケーションイベントをですねこうサーバーをオンプレミスで立ち上げてやろうとすると、まあ、ちょっと現実的にいろんな意味で不可能かなと。まあ、これだけのものを収容するのにですねオンプレミスなサーバーでいうと一体何台必要なんだろうと。でそれをこう購入していただいてハードニングされて、でしかも手間暇かけて作ったシステムをですね1ヶ月で捨ててしまうというか閉じてしまうので、まあ、こんなところで Azure がなかったらどうしてたんだろうってこう今でもちょっと不思議になっちゃうというかですね、まあ、こんなところをやらせていただいて、ますます Windows Azure を使って、皆さんがお作りになられているソーシャルゲーム以外のところもですね Windows Azure を使っていこうということで今ビジネスをやらせていただいています。でその後アサヒビールさんのですね、CM 動画をお預かりしまして、これも大変なことだったんですけれども、一番最初に苦労したのがアサヒビールさんをやらせていただいたおかげでですねアサヒ飲料さんにも Azure ご採用いただいて、これ CM ご覧になった方もいらっしゃると思うんですけど、ワンダの CM でですね、まあ、今何でも AKB みたいなことになっちゃってますけれども、 AKB のメンバー48人いまして、で僕も知らなかったんですけど研修生いると90人いるらしいんですね。で90人の CM を90パターン作って出して、さらにギネスに認定されるみたいなこともやらせていただいたんですけれども、まあ、こういう特殊なコンテンツを作るとですね 大体夜中にトラフィックがバーンと上がってですね、普通にサーバーを運用してらっしゃる皆さんと夜中に、まあ分かんないですけど携帯が鳴ってサーバー増強しなきゃと、わあ大変だってやってるんですけど、実は AKB の映像を見たい人たちだけみたいな、でその人たちのために夜中にサーバー運用するってすごく大変で、これは我々自身もやっていて、まあお仕事なんでやらせていただくんですけれども、作った後にですね運用していくのが本当に大変なんですね。でこれは作り手のジレンマなんですけれども、面白いものを作ってどんどんどんどん提供しなきゃいけないんですけれども、面白いものを作れば作るほどトラフィックが上がって運用が大変になると。で今日来てらっしゃる方々の中にもサーバーのエンジニアの方いらっしゃると思うんですけれども、企画やってるやつはいいよねと言うだけで、となんか面白そうなこと言ってれば褒められてと、だけどそれ引き取ってやるの俺たち大変なんだけど、で皆さんの気持ちが痛いほど分かります。で痛いほど分かる私たちが、じゃあ自分たちの社員のためにどんなものがあったらいいのかというふうに考えて作って、それを今日はご紹介していきながら、皆さん自身がそのツールを開発される方もいらっしゃるかもしれませんし、すでに我々が作って提供しているものをですね使っていただけると、そのまま運用が楽になるんじゃないかなというようなお話をさせていただきます。でまあこの AKB の CM も相当困ったんですけれども、まあ、もっと実は怖かったのはこの企画でして、テレビ CM でですね、ちょっと大型のキャンペーンやるっていう予告はクライアントからいただいてたんですけど、ある日日曜の夜に情熱大陸を見てたらですね、福山雅治主演マイケル・ベイ監督 CM 始めますみたいな CM があってですね、でこれのことだったんですかと、これこんなの流したらどうなっちゃうんですかということで、急遽日曜日の夜、不安になって月曜日の朝にですね、朝日ビールさんに CM 出稿の予定をいただいて、あこんなに CM 出すのは大変じゃないですかということで、急遽、Windows Azure のウェブロールをですね増強しまして、どんどこいと、福山雅治どんどファンがどんどん来ても、まあ、大丈夫なインフラということでスケールアウトしまして、まあ、無事キャンペーンを乗り切りました。でこれももし Windows Azure じゃなかったら自分たちはどうしてたんだろうと考えるとゾッとするんですけれども、まあ、そんな、急なですね秘密企画がバーンと弾けてもですね、Windows Azure の基盤を使っていればどんとこいということで受けさせていただいたお仕事です。で、まあ、そんなことをやっていてですね、で去年の12月19日にですねマイクロソフトさんとグリーさんとか海外配信のところに向けてですね Windows Azure のプラットフォームを使ってゲーム開発をするということを発表されまして、で皆さんの中にも、来ていただいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、グリーさんのデベロッパーカンファレンスでも Windows Azure、皆さんの開発にコミットしていくというところを我々も一緒に発表させていただいたので、Azure を使って海外に進出したいと。で特に北米にゲームを出される場合に、もともと Windows Azure 世界6カ所にデータセンターを持っているので、そのまま皆さんがお作りになったモジュールをですね、東アジア東京の CDN で使ってたものをそのまま北米にデプロイするとアメリカで配信できちゃったりします。で皆さんの中にもしかしたら、まあ、ヨーロッパに向けてですねゲームを開発していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ヨーロッパに配信したい場合にもヨーロッパのセンターに同じコンソールを使ってデプロイするとそのままヨーロッパに配信できちゃったりします。でこの機能を使っていくとですね、特にウィーのプラットフォームで勝負をしていらっしゃる皆さんがですね海外進出をされるときに Windows Azure を使っていただくとですね非常に簡単にできちゃいますので、そのあたりも、使っていただきたいかなというところです。でそれをですね、前回、まあ、こんな形でご支援をさせていただいて、たんですけれども、ここで我々のお作りしたちょっとかわいい映像を見ていただこうと思います。すいません、さっきせっかく開いてたんですけど閉じちゃったので、もう一回開き直すしますけど、すいません。これがですね、我々が運用させていただいているクラウドコンフィグというサイトで、ちっちゃくて非常に申し訳ないんですけど、ここに Windows Azure 導入設計支援保守サービスというふうに書かせていただきます。でこのサイトのですね下の方にですね、杉原アリさんの、動画がありましてですね、まあ、一番お見せしているのはこれなんですけれども、これちょっとご覧いただきたいと思います。
一言でクラウドって言ってもややこしいクラウドや簡単なクラウドがあるんだって。賃貸マンションを例に説明すると、ちゃんとソファーや家具まで揃ってる簡単で便利なクラウドもあれば、 空っぽの部屋を貸してくれるだけで、あとは自分で好きに使いなさいっていう面倒くさいクラウドもあるらしいの。私みたいな初心者はOS とかデータベースのセットアップがどうこう言われても絶対無理。その点 Windows Azure なら分かりやすい操作画面で簡単だから私でもきっと使えるかな。すごいんだね Windows Azure。
ということで、あの杉原兄さんも簡単に使えるかもしれない Windows Azure ということなんですけれども、すでに Windows Azure で、ゲームを開発したご経験のあるという方いらっしゃいますか？嬉しいことにゼロですね。で、今後 Windows Azure を使ってゲーム作ってみようかなと思っていらっしゃる方いらっしゃいますか？ちょっと手を挙げていただいて、手を挙げながらちょっとここら辺書かれた方いらっしゃいましたけど、終わる頃には皆さんAzure でやってみようと思っていただけると幸いなんですけれども、まあ、こんなことをやらせていただいていて、すでにですね、これはもう公開させていただいている、クラウドコンフィグというサービスの中でクラウドコンフィグフォーグリー、まあ、グリーの、デベロッパーの方に特化して、いろんなサービスを提供しているんですけれども、その第一弾ということでスタジオザンさんというゲーム会社さんがですね、ローンチしてくれたオーバーターンというゲームのご紹介になります。でこれはグリーさんのゲームの中でもユニティを使ってですね、この 3D のロボットが暴れ回るちょっと特殊な、面白いゲームなんですけれども、これも Windows Azure の上で動いていまして、まあ、最初ランプ環境で作ろうとされていたんですけれども、まあ、せっかく Windows Azure なんで C シャープで開発してくださいということで PHP で作りかけてらっしゃったものをですね、うちのエンジニアがまあ横にいてサポートさせていただいて、もともとコンソールゲームを作っている会社さんだったので、まあ、PHP でやるよりは、まあ、C プラプラに慣れてるんで C シャープいいかもっていうふうにおっしゃっていただいたので、うちのメンバーと一緒にですね仕上げていただいて、最終は全モジュールを C シャープで書いていただいて Windows Azure で、稼働させていただいてます。でこんな会社さんのために作ったいろんなツールをですね、皆さんに、お使いいただきたいというのが今日の、イベントの趣旨です。で会社紹介、はこれぐらいにさせていただきまして本題に移りたいんですけれども、まず作る技術より使う技術ということで、エンジニアの皆さん日々いろんな開発をしてらっしゃって、なんか自分が作る前にこんなツールないかなとか、こんなライブラリーどっかに落ちてないかなと、まあ、探しながら使ってらっしゃる方も多いと思うんですね。でうちのエンジニアの動きなんかを見てると、まあ、だんだんその習慣化してきましてですね、それ作らなくても誰かが作ってくれてるんじゃないと、でいい意味でまあオープンソースコードをもっとより身近に使うみたいなことが増えてきていて、でソースの中で使い回せるものもあれば、ユニティなんかもそうですけども、部品として提供されているものもあったり、でもっと言うとそのサービスそのものがもう、オープンソース的に提供されているものもあるので、こう作らなくてもそれあるんじゃないみたいなことがたくさんあると思うんですね。でその中でソーシャルゲームに特化したところ、今日 KPI のところをご紹介するんですけれども、いろんなことを、使っていただきたいと思っています。でゲームもうすでにやってらっしゃる方には分かりきった話なんですけれども、ソーシャルゲームにはですね制作上に大変なことがある書いてまして、まあ事実ソーシャルゲームは公開後から回収と運用が始まるということで、特にコンソールのゲームお作りになってた方はお分かりだと思うんですけども、作るまでが大変で、まあ、作ったものにバグがあったりすると最悪そのソフトウェアを回収したりとか、ビジネス的に大変なことが起こるんですけれども、逆にソーシャルの場合はですね、当然グリーンのコンサルの方が綿密にこれまでヒットをされてきた経験をもとに、どうやったらゲームが流行るかというコンサルもありますし、まあ、それに向けてゲーム会社の皆さん必死に企画をやってらっしゃると思うんですけれども、実際公開してみるとですね、コンソールの時に分からなかった思わずユーザーさんの気持ちとのギャップがあると思うんですね。この企画こういうふうに演出するときっとここでガチャが回されるはずだみたいに思ってらっしゃっても、意外にその動線がつながっていかないとか、自信満々で出した、カードの新しいキャラクターが意外に引きがないとか、で出してみたパラメータちょっと強すぎて裏の掲示板でなんかクレームになっちゃうみたいなことがいろいろとあってですね、ソーシャルゲーム運用してらっしゃると本当に作ってからが大変、まあ、ウェブサイトをゲームじゃないウェブサイトに関して言うと小さく産んで大きく育てるみたいなことがあるんですけれども、本当にソーシャルゲームもまさにそうかなと。 まあ、皆さんがやってらっしゃるプロジェクトを小さく生んでっていうよりは、もう本当に社運をかけた大事なプロジェクトとかっていうのもやってらっしゃると思うんですけども、とにかく出してからすぐにあのユーザーの動きに対して対応できるかとか、意図しなかったことにいかに迅速に対応するかということを最初から仕込んでおかないとですね、なかなかヒットを、させていくのもしんどい、業態のゲームなのかなと思います。で、まあ、公開後に発生する業務なんですけれども、まあ、簡単に書いてありますけど、サーバーの重りで、ユーザー対応、キャンペーン施策、コンテンツ制作、エトセラといっぱいありましてですね、で、まあ、それをやってらっしゃる一方で、皆さんの本業といえば企画だったりグラフィック制作だったり、まあ、あのプロトを作ったりですね、でそのゲームを PR したりと、まあ、会社の中でご担当分かれているのかもしれませんけれども、いろんなことがあると思うんですね。でそれをやっていくのに、あの見落としがちなことを基盤ということで、これあの前回やったあのタイトルのサーバーそのまま使えるんじゃないのとか、まあ、サーバー担当の何とか君に任せたけど今回も大丈夫でしょうとか、なんとなく最後の最後割を食うのがですね、あの我々サーバーエンジニアでして、で皆さんあのゲームをヒットさせるために企画の方精一杯、もう本当に本当にギリギリのところまで企画案を練られるんですね。もしくは最悪出来上がって9割できて、ああもう完成かと思ったのをやっぱりやり直しだって言って一からゲームを作り直されたりとかですね、で本当に一生懸命やっていただくのはいいんですけれども、サーバーを運用をですね安定的にやるだとか、ゲーム公開した後のサービスとして安定的に保守する運用するってことを本当に考えられてるかっていうと、そこはまあ頑張ってくれみたいな、あの皆さんの人的パワー人海戦術に任せますみたいな、なんとなくそういう運用が多いような気がします。実際うちもそうなっちゃってる部分もあります。で、まあ、そうなっていくとですね、まあ、迫る納期ということで、グリーさんの審査ギリギリまで開発をしてたり、審査してらっしゃる横でさらにバージョンアップをしてたり、もう本当にどんどんどんどん、ユーザーさんを楽しませるためにいろんな開発タスクがあります。でそれに加えてですね、もうすでにローンチ前からローンチした後新機能をやるだとか、ローンチ後2週間目のイベントの開発をするだとか、本当に開発してらっしゃる皆さん本当に大変だと思います。でそれをやりながら日々の運用ということですね、2週間後のモジュールを作りながら、でもローンチした最初1週間のユーザーの行動を把握したいということで、いろんなニーズがあってですね、まあ、もうそんなことやってるとですね本当に眠れなくなっちゃって、まあ、かつては私もデータセンターに泊まったことあるんですけども、データセンターが帰れないみたいな、でデータセンターで帰れないで一緒にフォローしてるんですけれども、本人は知らないんですけれども、ゲーム専用サイトで、あサーバー落ちてるみたいな、サーバー落ちてるキャプチャーが出て、あ半日はこれ帰ってこないんだみたいなことを書かれてですね、本当にあのすごいプレッシャーの中で皆さんお仕事してらっしゃると思うんですね。で、まあ、そんな中あのサーバーの運営だけではなくって、あのいろんなことがついてきます。で抽象的にお話ししているとイメージ湧かない方もいると思うので、ちょっとシステム構成図をお見せしながらお話ししたいんですけれども、ちょっと後ろの方の方小さくて見えづらいかもしれないんですけど、これ何書いてるかというと、あの Windows Azure の中身、この大きな四角の中なんですけれども、これトラフィックを受けてですね、監視サービス、これ我々が提供しているものなんですけれども、ある特定のパフォーマンスが落ちるとですね、この監視サーバーがちゃんと運用状態を見ていて、例えば CPU の敷地 80% 超えるとお客様のメールを飛ばしたり電話を鳴らしたりっていう自動運転のサービスを作ってます。でさらに、監視サービスが検知するのはあのメインのですね、ゲームを支えるこのウェブのサーバーアプリケーション、ここの監視だけではなくてですね、結果的にヘルスチェックということで後ろの SQL Azure データベースも稼働しているのかなということをチェックしていて、こちらに返ってきたりします。でこのあたりでメインの業務、あのユーザーさんを楽しませるためのゲームそのもののシステムが動いているとしてもですね、後ろで動いているいろんなもの、性的コンテンツ、これはあの動的コンテンツと性的コンテンツの分離をしてくださいということで、よくご案内するんですけれども、あのモジュールの中にですね、特に Windows Azure のパッケージの中に性的コンテンツを埋め込んじゃってると、なんかキャンペーンをご案内されるためにモジュールの新しいデプロイというのが必要になってくるんですね。でモジュールのデプロイをですね、すでに公開しているゲームの中でやろうとすると、まあ、あの Java でいうホットスワップみたいな、機能もあるんですけれども、なかなかそこが大変なので、最初から性的コンテンツになりうる領域は、まあ、分けて作っておいてくださいということをご案内します。で分けて作るとですね、運用も安定しますし、さらにあのこのブログのストレージというところに置いておくとですね、 最悪そのユーザーさんのパフォーマンスが出ないときに CDN を、後から付け加えたり、まあ、いろんな機能的な部位的な分離をしておくと便利なことがあるんですけれども、逆に監視対象も増えるんですね。本体のウェブサーバーちゃんとヘルスチェックで生きていたんですけれども、そのブロブストレージに格納された重いフラッシュが実はうまく配信されてなかったとか、そこにマウントしているブロブストレージが本体のウェブロールからすると見えなくなっちゃってたとか、いろんな障害が起こり得ます。でこんなところをですね、大規模なゲームになるとなればなるほどノードが多くなっていてですね、このセッションの前に、山田さんお話になったグループスさんの大規模なシステムもそうだと思うんですけれども、ゲームが皆さんの企画が流行ってどんどんどんどんシステムが大規模になっていくと、それだけ監視対象のノードも増えてきます。で監視対象のノードも増えるんですけれども、先ほど、お話ししましたように皆さんの中にはですね、日々いろんな開発をしてらっしゃって、で流行れば流行るほど監視対象も増えて運用業務も大変になっていくっていうジレンマにですね、皆さんがとらわれてらっしゃるんじゃないかなというふうに勝手に心配しています。でなんで勝手に心配しているかっていうと、うちの社員がそうなってるからですね。で同じようなことは皆さんの中にもあって、これはどんどんどんどん、ゲーム業界の中でも広まっていくんじゃないかなと。でここを解決するためにいろんなツールを開発しているのが我々のビジネスです。まあ、ちょっとスライドの順番がおかしいんですけど、まあ、余裕はない、ところに対して、まあ、そこに上司がですね、一生懸命運用してらっしゃる中にですね、今日の課金ユーザー率どれぐらいと、まあ、ちょっと言葉分かりにくい人のために日本語に直しますと、今日儲かってんのと、どれぐらい課金あったのっていうことを、まあ、スッとご質問なさるんですね、おそらく社長さんあたりが。で、まあ、それはビジネスとしてやってるんで、それに答えるのが、まあ、我々の役目なんですけれども、準備をしてないとですね、大変なんですね。ここにそれを普段聞いてらっしゃる方がいらっしゃったら、その方のために言いたいんですけども、気楽に一言で今日いくら儲かってんのっておっしゃっても、ちゃんと準備してないとですね、実際作業を依頼された、エンジニアの方はですね、データベースサーバーに、まあ、ログインをして、まあ、最悪 SQL コマンドを発行してどれぐらいいってんのかなみたいなことを調べるのに結構な時間かかったりします。で生データのまま出すと大体そういう方って、こんなんじゃなくてちゃんと資料にしてくれよとかっておっしゃったりするので、またさらにそれを Excel に貼り付けたり PowerPoint に加工したりで、やっと提出する資料を見て、ああそうか今日はいまいちだなみたいなことをおっしゃられるんですけど、それを知るためだけに、エンジニアがどれぐらい苦労してるかというところも、まあ、もしいらっしゃったら分かっていただきたいですし、逆にそれを依頼されてやってらっしゃる方々は本当にその業務で大変だと思うんですね。でそんなものはですね、毎回毎回やらずに、もうすでに作られたツールがあるので、それを使って解決していただきたいと。で、まあ、聞かれた時にどっちの状態ですかと、ちょっと外国人なんで感情移入しにくいかもしれませんけど、まあ、楽勝で今日は儲かってますよってさらっと管理画面を見てスパッと言える方は、もう今日 のこのセッションほとんど意味ないんですけど、じゃなくて言われてからですね、 SQL が待ってああみたいな、今日の夜までになんとかを開発しなきゃいけないのに、それ先ですか、うん、すぐやってくれみたいなこと言われてるとすると、皆さんの業務って本当に忙殺されてると思うんですね。で、まあ、開発者の皆さんは本来雑務をやっていただくべきではなくて、ゲームやゲームを運用するためのシステム開発に専念していただきたいということで、直前にお配りしたチラシなんですけれども、これ先日 のグリーンのですね、デベロッパーフォーラムで配らせていただいたチラシで、まあ、お願いです、ゲーム作りに専念してくださいと。で周辺の面倒くさいツールは Windows Azure をご採用いただくと、いろんなものを我々に無償提供してますので、すでにあるものを使って皆さん本来の皆さんの会社さんのタイトルをヒットさせるために専念してくださいというお願いをしたチラシです。これなかなか補足しないと何を書いてるのか分からないんですけれども、ゲーム会社でシステム作りをやっていらっしゃる皆さんには、皆さんのゲーム固有のタイトルのために時間を使っていただきたいと。で周辺の KPI を取るだとか雑務の部分はもうすでにいろんなところで無償提供しますので、それを使ってみてくださいというのが今日のご提案です。でゲーム開発の中にはですね、まあ、いろんなタスクがありまして、皆さんがやってらっしゃるのはこの左側のですね、ゲームそのもののシナリオの、まあ、ユーザーがプレイする部分の開発だったり、まあ、エンハンスだったりコンテンツ制作だったり、であと、ガチャの課金ドライバーを回すために何かのアイテムを強くするとか、何かのキャラクターを強くするとか、マスターメンテナンスみたいなこともやってらっしゃると思うんですけれども、我々クラウドコンフィグということで、このあたりゲームに必要な運用ツールは全部、開発していまして、この部品も提供しています。 なのでこのあたりのものはですね、ぜひ無償で提供していますので使っていただいて、まあ、繰り返しになりますけれども、ゲーム本来のですね、開発に注力していただきたいと思っています。で、本当に必要なのは、まあ、特にデータ で、ネットワークエンジニアの方なんかはこういう指標を MRTC でこれまでご覧になっていて、ネットワーク的にトラフィックがボーンと跳ねていると、当然ユーザーさんが増えているのでサーバーに障害があるかなと、なんとなくざっくり掴んでらっしゃったかと思うんですけれども、じゃあ今度皆さんが実際お作りになっているゲームの中でこのカードってどれぐらいなんだろうとか、今週展開しているキャンペーンってどれぐらいトラフィックを呼んでるんだろうとか、細かいところまで投資対効果を見えるようなツールお持ちですかと。で、それ実際にお持ちじゃないって作られるまで結構大変で、で我々が提供している KPI ツールっていうのは結構、細かいところまで標準で、ご提供していてですね、まあ、いわゆるウェブのログ解析に使うアクティブユーザー数、ユーザーの属性割合、PV、バナーメズクリック数、登録者数、利用停止数、招待関連、下記ユーザー率、まあ、ARP ですとか、継続利用率、継続課金率、このあたりは標準で出てきます。ただしちょっと初期埋め込んでいただく作業があるので、そこを我々がお手伝いしたり、まあ、我々が作っている API をそのまま埋め込んでいただくとこれが出る。このビューアーはですね、グリープラットフォームをお使いのお客様には無償で提供していますので、まあ、こんなところはそのまま使ってくださいということになります。で、ユーザー動向が、丸裸ということで、これお配りしている2枚目のチラシですけれども、こんなのも、無償でご提供していますので、クラウドコンフィグフォーグリーで、ゲーム開発をしていただきたいなというところです。で、実際にですね、今日、もう一人の登壇者の、プノプの広瀬さんにですね、このツールを開発したところのあたりですとか細かいお話を、ご説明していただきたいと思います。
皆さんこんにちは、プロップの広瀬と申します。本日よろしくお願いします。さっと自己紹介、あまり、時間とかの枠の話もありますのでさせていただきます。あれ顔写真でございます。こちらでございますね。で、何やってる人かと言いますと、主に Windows Azure を中心としてですね、まあ、インフラの構築であったり、あとそうですね、スケールアウト案件等ですね、コンサルティングさせてもらって実際の作業させてもらうなどですね、そういった方向の本来はインフラ屋さんです。ですけども、他にはですね、まあ、コーディングも大抵のことはやりますし、そうですね、ここ最近ですとコミュニティの方でキネクトとかをちょっとやってたりします。はい、詳しくは Google あたりでデプロイ OG と探していただけるとすごい引っかかると思いますので、はい、そちらの方 ですね。今笑った方は関係者の方ですですね。で、まあ、Twitter かずみひろせ、あと Facebook もかずみひろせであります。で、私はあれですね、もう一人浅見というのがいるんですが、その彼と一緒にですね、プノップという会社の方を運営させていただいておりまして、担当は CTO をやっております。ただデプロイという事情がありまして、実際のところは CDO でございます。はい、チーフデプロイオフィサーというデプロイ担当役員でございますね、やってます。まあ、デプロイがよく分からない方はぜひ Azure 勉強していただければですね、こういうことかっていうのが分かっていただけるかなと思います。です。で、今回 KPI ツールについてのご説明なんですけども、そもそも KPI って何でしょう、ちょっと軽く触れましょう。いわゆるビジネス用語なんですね。で、ゲーム業界で特に注目されたっていう事情もあって、どうしてもゲーム業界の方での、材料が出がちなんですが、よくある DAU、MAU、ARPU、ARPPU や PU っていったものです。で、これは実は、これだけが KPI ではございません。逆にこれだけは KPI と思ってらっしゃる方が意外といらっしゃるんですね。で、 KPI って何でしょう、ある特定の目的に対する必要なデータがどのように、今ろくろじゃないですよ、とりあえず変えましたですね。必要なデータがどのように伸びているかっていうのを参考にするための指標、これが KPI になります。キーパフォーマンスインディケーターですから、ある特定の目標を達成するにはどうなったらこうなるのかのデータですね。つまり、これだけではないとあえて言いましたけれども、これ実は結果指標、何かしらの結果から導出されるのでよく使われるという指標でございます。何かというとアクセスログです。はい、アクセスログから問いやすいからなんですね。でも本来のソーシャルゲームっていうのは、先ほどのお話にありましたように改良の連続です。リリースした直後から常に改良をしていくと いわゆる一発もののプロダクトをドンと作ればそれでいいというわけではなくて、もう一回録音しちゃいました、一発もののプロダクトをドンと作ってしまえばいいというわけではなくって、その後マーケットの状況に応じて適宜変化をさせていくですね。それによって収益の最適化を行うということが重要なテーマになります。で、ちょっと順番が前後しちゃったんですけど、先にちょっと使い方を説明させていただきますね。というわけで、じゃあ KPI を測るときにです、測定する KPI を決める、まあどういうふうに決めたらいいんだろうと、この後ちょっと参考になるような、ものを出させていただきますけれども、具体的なパフォーマンス測定対象をまず決定しないといけません。そしてビーコンクライアントをプログラムに組み込みますというふうな形ですね。でビーコンクライアントの方は SDK の中でご提供しております。ちょっと後に触れさせていただきます。で次の運用に回って実際にリリースしました、そしてユーザーが来ました、そのビーコン API の方からデータ集計サーバーの方にデータが蓄積されます。蓄積された結果ですね、この KPI 管理インスタンスって言いますが、 Windows Azure 上のインスタンス、実質的には SQL Azure であったりというものになります、に一旦蓄積を行います。でその後ですね、落ち着いてその集計したデータに対して、集計と測定を行って、最終的な、KPI データを導出するという形になります。で実際の機能です、こちらの方はどちらかというと開発向けの方の機能になりますね。で1個のデータラベル、ちょっとイメージがつきにくいかもしれませんが、KPI を測るにあたっての今言ったパラメーターのものですね、はい、に対して文字列の項目が20個、数値の項目が20個、日付のものが5つ、まあ、ちょっと具体例見ていただいた方が多分分かりやすいと思いますので、ここはさらっと流しましょう。で対応言語 PHP5.3 以降で今のところクライアント API の方は開発しております。で意外と存じられてないことが多いので確認をしますと、 Windows Azure で PHP 等のオープンソース系のものが普通に動くっていうのをご存知じゃない方っていらっしゃいます？あ、意外と、いやいや、一番知ってそうな人が手を挙げないでください。うちの関係者の方なんでですね、意外とじゃあ皆さんご存知だなということでちょっとほっとはしたんですけども、はい、Windows Azure は PHP ですね、あと Ruby といったような、あと Rails もありますし、ここ最近です私です Node であったり、あとそうですね Python で Django が動いたという話も聞いております。でこのように一般的な実はソーシャルゲームなんかでもよく開発に使われる言語等も Azure で普通に動きます、はい。で今回は、まあ、そういったことを前提にしてますので PHP5.3 Windows on Azure っていう形、 Windows Azure っていう形で、開発やってます。で集計方法に関しては合計パラメータに対して合計平均最小最大のクエリを取れると。なのである一定区間期間に対してそこの中身での最大値だけを取り続けるようなクエリ等も発行できるようになっております。ですでこのあたりは、まあ、SQL の感覚に近いと思っていただくといいと思います。で具体的に、先ほどお話しした内容をパッド表で先にこっち見せろよって言われそうなんですけども、まとめますとこうなります。フロントにありますウェブローブ緑ですね、緑がウェブサーバーと思っていただいて、で、そこから KPI サーバーに指標を投入という形で行います。でマスターとですねどのアイテムのパラメータなのか分かんないということもありますので、ゲームのデータベースの方からも定期的にマスターデータ等を同期しておきます。でその結果を一旦 SQL Azure 一番下のブルーですねに格納して、後々に KPI 集計データ、ちょうどこれあれですね、ビーコン API の下に D ボードって書いてるんですが、 D ボード API の方で KPI のデータを抽出するという流れになってます。でここからです。例えばこういうことなんですね、一番左になりますが、ビーコンにじゃあ登録するデータはどういうパラメーターなんだろう。例えばガチャの回数です。何回ガチャが回ったらどれだけ売り上げが上がるのかっていうのははっきり分かりますね。そういうデータをビーコンの中で埋め込んでおいて、常にリアルタイムに情報を集計する、それをグラフ化して可視化する、今売り上げがいくら上がってガチャが何回回った、そしてそのユーザーが何回回したかですね、こういったデータです。あとアイテムの販売状況ですね、はい、ゲームの中での仮想アイテム の, 販, あの販売状況、例えばラベル薬草でユーザー ID があって、でアイテム名と購入数と単価っていうのを登録しておくことで具体的にいくら上がったかです、このアイテムは一体いくら売れたか分かりますとかですね、あとユーザーの招待状況ですね、 A というユーザーさんが B というユーザーさんを招待した結果が成立した、成立しないといったようなスプリットテストであったり、あとチュートリアル通過といいますが、一番最初にソーシャルゲームってチュートリアルっていうのがあるんですね。でこれうまくいかないとみんなさじ投げちゃうんです。 さじ投げないぐらいの難易度でゲームに没入しやすいようなスクリーン、ゲームをバランス調整していくといったようなことでゲームそのものの最適化をしていくといったことも測定できるようになります。はい、まあ、その結果ですね、得た結果ゲームバランスであったりキャンペーンの告知であったりとかそういったものに対する具体的な効果測定というのが可能になるというものを、まあ、今回開発していますよということです。はい、ということでこのあたりで、はいはい、
時間が45分しかなくてですね、広瀬さんの説明かなり短くやっていただきたいんですけれども逆にあえて僕は広瀬さんのことをご紹介するとですね、皆さんが、現場で開発していらっしゃるエンジニアの方々に今広瀬さんが説明してくれたようなことを頼める状況にあるかと、頼んでもううちのエンジニアがやるよっていう方は対象外なんですけれども、広瀬さん本当に僕が紹介するとちょっと僕も紹介しながら照れるんですけど非常に優秀なエンジニアですね。皆さんの会社の中に広瀬さんのようなスーパーエンジニアがいたらいいんですけどそれは問題ないんですけれども、もしくはいらっしゃったとしてもそのスーパーエンジニアはゲーム本体の開発をしていらっしゃるんじゃないかなと、で周辺の KPI を取るだとかログ周りのところを解析するみたいなところにそのスーパーエンジニアのリソースを割けるかどうか、でここが現実の運用で問題になると思います。でそこはマイクロソフトさんと一緒に開発させていただいている広瀬さんが作った、KPI ツールでそれを実装する我々のチームの、協業体制をご利用いただいて運用に回るところ の負荷を軽減していただけるといいかなと。でさらにここからご案内あと 2,3 分しかないので、駆け足でご紹介しますけれども、さらにすごいものがありましてですね、ソーシャルゲームの開発環境はここまで進化していますということで、これ即ゲーと言われて、即つくの UI なんですけれども、ネットで一瞬、話題になりましたのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども、グリーさんのですねドリランドのようなカードバトルゲームがパラメータの設定と画像を配置するだけでできちゃうっていう、ゲームそのもののジェネレートエンジンなんですね。でこれ本当によくできておりまして、画面小さいので分かりにくいかもしれませんけれども、これ画像を抜いた状態なんですけれども、メインの、自分のステータスを知る画面、バトルに移行する画面、バトルに、行った時にどういう、演出をするのかですとか、そのクエストそのものをどう消化するかというところを、演出の設定をしていただくと基本的に動作するプログラムは標準提供されているので、もう極端な話、絵と文章さえあればゲームが作れちゃうという、ツールです。詳しくは即ゲーで、検索していただきたいんですけれども、これが発表された後にですね、早速我々もアプローチしまして Windows Azure で動作するのか、実行テストしました。で結果はですね、ランプ環境で作られたものなので、先ほど広瀬さんも言ってましたけれども Windows Azure.net だけじゃなくて、極端な話 Apache も動きますし PHP も動きます。今までランプ環境で作ってらっしゃったか、ゲームアプリケーションそのものを Windows Azure に移行して稼働させることも、簡単にできます。なので、ランプ環境であるものをこれ作って稼働実験していますので、もし、ゲーム作るところそのものも即ゲーを使ってもうツール利用してでゲームの企画、演出にですね専念したいっておっしゃられる場合にはこの即ゲーもですねぜひご活用いただきたいなということでご紹介しました。で最後、ぴったり時間通りに終われそうなんですけど、まとめますとですね、作る技術より使う技術ってことを最初冒頭申し上げたんですけれども、我々が運営しているクラウドコンフィグ for Green には皆さんに必要ないろんなツールが、用意しています。でもうあるものは使ってくださいと。で日々の運用ツールで、PowerShell でどうしても書きたいとかですね、でそれをやるのがもう生きがいなんだって方はそのまま作っていただいていいんですけれども、あるものは使っていただいて、でより皆さんの中でオリジナリティのあるものを開発するのに時間を使っていただきたいというのが今日のセミナーの趣旨です。ということで、いろんなご紹介をさせていただいてですね、高い、受講料を払ってセミナーに来ていただいているので若干我々の宣伝のようなセミナーになってしまったからもしれませんけれども、本当に本当に皆さんにはゲーム本体の開発に専念していただいて、北米で勝負する、アジアで勝負する、そんなところに時間を使っていただきたいなと思います。どうも、本日はお忙しい中ご清聴ありがとうございました。